皆さんこんにちは。フラット政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。はい、ということで前回、高市政権の閣僚メンバーを読み解くというところで、
はい、
片山さつきさん
ですね、
やってきましたけど、
いました。最近の支持率見ました？
すごいですね。
82% っていう、もう電車に乗ってたら、
はい、
周りそこら中高市政権支持者っていう
確かに、なんか特に若者が支持してるみたいな。
すごいっすね。まあ、じゃあその高支持率の背景には、閣僚の顔ぶれがあるというふうに思っていて、まあ、今回は、前回片山さんをお話ししたんですけど、今回はその中でももう一人のキーパーソン、日本成長戦略担当大臣の木内稔さんについてちょっと今日は話してみたいなと思ってます。
日本成長戦略担当大臣、
そう、
何ですかそれ
そうっすよね。まず日本成長戦略担当大臣何なのかみたいなところなんですけど、前回の片山さんはあのお金を集めて配る役、国家の経理部長みたい なんかそういう話したと思うんですけど、今日の成長戦略担当大臣は、どうやって日本の経済を成長させるのかっていうのを、考える役割ですね。企業で言えば経営戦略部長みたいな、そういったあの役割のポジションになってます。
なるほど。省庁って何がついてるとかあるんですか？
あのこの担当大臣にはなんか省庁を持っているわけではなくて、内閣府の、あの一つの大臣という形で、あの何か何々省がついているわけではないです。で近しいあの役割でいうと経済産業大臣の役割、赤澤さんっていう、
外交で頑張ってた、
トランプさんと頑張ってた方が経済産業大臣なんですけど、この経済産業大臣はあの経済産業省のトップ、
経産省、
経産省のトップで、そこで経済政策を考えるっていう役割なんですけど、じゃあこの木内さんのこの役割は何かというと、その省庁を横断した横串で刺した経済政策もう全部、全体の日本全体の省庁横断の経済政策を策定する役割になってます。
じゃあめちゃくちゃ重要な、
そうですね、経済産業大臣よりも、重要になってくるんじゃないかというふうに言われてますね。
なるほど。
でこの大臣の一番大きな仕事っていうのが、ちょっと難しいんですけど、経済財政諮問会議っていう、そういう会議の担当大臣をやっていますと。
なんか難しそうな、
難しそうですね何なのかっていうと、日本の経済の司令塔的なこの会議体です。で総理大臣が議長を務めて、参加者は財務大臣とか、日銀の総裁、
上田さん
とか、あとは経済の専門家、いろんな教授とか、そういった方々が集まる場で、ここで話し合われた決まった方向性みたいなところが、実際の予算とかあの政策の元になる、基礎になる、それを踏まえて各省庁でいろんな政策とかいろんな予算の使い方をするっていう、もう一番の肝となるような経済の司令塔になっていて、でここの取りまとめ役をするのが木内さんの役割になっています。なので日本経済をどう進めていくのかっていうところをあの決めるキーパーソンが、この日本成長戦略担当大臣の木内さんの役割になってます。
めちゃめちゃ重要な会議を取り仕切るのがこの大臣の役割で、木内さんがそこに就任したと。
そうです、そうです。
その木内さんというのはどういう方なのかっていうのは、
そうですね、あの経歴で言うと、もともとこの方もエリートで、東大出身で、その後外務省に官僚として、行った、外務官僚の方ですね。ドイツに赴任されてたりとか、 ドイツ語を喋れるような方ですと。ただその一般的なこう官僚出身の議員みたいな、はい、なんかあのなんだろうなあの方っていう印象とは違っていて、
うんうん、
めちゃめちゃ結構信念の政治家みたいな形、
うん、
もうエリートで、
はいはいはい、
ちょっと弱っちいみたいな方じゃなくてもう信念持ってやり通すぞみたいなタイプの、あの方で、一番こう有名になったタイミング、一番最初に有名になったタイミングでいうと、はい、小泉純一郎さん
が、お、はいはい、ぶっ壊す、
そう、日本自民党をぶっ壊す、
はいはい、
の、あの郵政民営化ってやったと思うんですけど、うんうん、その郵政民営化にあの反対をした方なんですね。
はい、
で、あの元々 小泉さんの所属していた派閥のメンバーだった。
おお、すごい
方なんですけど、
身内
の身内から唯一その派閥からあの反対の投票をしたのが、この木内さんで、
なるほど。
でその時にあのこの前お話した片山さつきさんを、
はいはいはいはい、
あの小泉総理がこう財務省の官僚だった片山さんを口説いて、はいはいはい、木内さんの刺客に同じ選挙区に送り込まれたと
へ
いう方
激しいな。
で、その時にもあの安倍さんに最後まで、はいはい、いや反対するなと、
あ、
木内さん説得、木内さんに最後まで安倍さん説得したんですけど、そこの自分の信念で言うと郵政民営化はダメだと、
なるほど、
反対票をして片山さつきさん送り込まれて、うんうん、その選挙で落選してしまった。
へ、
まあ、結構こう自分のこう考えっていうところを突き通すタイプ で、
うんうんうん、
でそこからまああの浪人時代が議員じゃない時代
に
もう地元を歩き回ってもうすごく泥臭く動き続けて、でその次の選挙で片山さんもう一回出てきたところを片山さんに選挙で勝って、でその後自民党に復党したみたいな。で片山さんそう
リベンジしたんですね。
リベンジ成功して、まあ片山さんはそれの影響で参議院に鞍替えして、そこから参議院議員になっていったんですけど、
あ、じゃあ今参議院、
そうそう、
あ、そうなんですね。
めっちゃ選挙強いんですよ、木内さん。
その
浪人時代の動きがあって、
確かにただのエリートじゃなくて、
そう、
結構泥臭いことまでやる、
泥臭い、
しかも上からの指示っていうよりも、
そう、
自分の考えで動く人みたいな。
そうなんです
よ。はあ、
もう今選挙の強さでいうと、この前の去年石破さんが衆議院解散した時の選挙で、はいはい、
自民党結構苦戦
し苦戦したところで、立憲にもう2倍以上の差をつけて、
うんうん、
ダブルスコアつけて勝ったりとか、
圧勝
っていう形ですね。なんで、まあ、そういう意味では片山さんとは因縁の、
確かにそうですね、バチバチ
2回選挙そうやり合っていた中なんで、
はいはいはい、
ちょっと因縁の相手ではあるんですけど、まあ、経済政策では今同じ方向を向いているので、まあ、タッグを組んで今片山さんと一緒に進めているような、
そこはそこで、ね、結構ドラマチックですね、個人ではバチバチだったけど、
うん、
まあ、今は同じチームとして動いてると。
そうなんです、
はあ、
でもう一つあのこの木内さんの経歴を、
うんうん、
語る上で重要なのが、
はい、
責任ある積極財政を推進する議員連盟っていうものがあって、
出ました、責任ある積極財政、
責任ある積極財政、今回の高市政権の目玉政策、
はいはいはい、
それをあの推進する議員連盟っていう議員連盟が実はあって、
うんうん、
これの顧問を務めていたのが木内さんという方です。なので今の高市政権の経済政策の基礎固めを、
はいはいはい、
議論を構築した勉強会がこの議員連盟なんですけ ど、そこ の顧問としてついてずっとやってきた方です、
うん
うんうん、なんか議員連盟とかって聞いたことあります？
いや、聞いたことあるんですけど、よくイメージ湧いてないというか、何をしてる連盟なんだろうっていう、
ね、分かんないですよね、
はい、
あの2つぐらい役割あって、1つは勉強会を開催してますと、
うんうん、
この責任ある積極財政を推進する議員連盟、2週間に1回ぐらい有識者をこう招いて勉強会を開催していて、
はい、
これ結構すごい人が勉強会に来ていて、例えばノーベル経済学賞を取ったスティグリッツ教授っていう、
いや
聞いたことない
そう、
はい、そうアメリカの経済政策を推進していたりとか、結構 すごい有名な方なんですけど、
ノーベル経済学賞、
あとは日銀の元副総裁とか、あとは新進気鋭のこう経済学者とか、まあ、いろんな方をこう経済あの勉強会に招いて、その方々からこういろいろあの教えてもらって、うん、でそういう議員が質問したりして、うん、よりこう責任ある積極財政の重要性とか、政策の中身みたいなところをこう詰めていくような、そういった勉強会を行うっていうところで、もう一つはあの政府に対して自民党内のメンバー集めて、はいはい、政策提言をするみたいなことを、
あ、意見を出す、
意見を出す、
はいはいはい、
去年この、議員連盟が出したのでいうと、消費税を 0% にするというところの提言書を出した、はいはいはい、森山さん幹事長に提出して、森山さんから握りつぶされるみたいなことがあったんですけ ど、まあ、そういった形で、この議員連盟70人ぐらい今はいるので、うんうん、自民党の結構多いんですよね。もともと去年までだったら100人ぐらいいて、
あ、すごい、
まあ、選挙であの自民党落ちちゃったので、はいはい、70人ぐらいに減ってるんですけど、まあ、3分の1ぐらいは自民党議員の参加しているので、はいはいはい、一大こう組織になっています。
なるほど。
そこがもう理論の、この今回の高橋政権を支えるあの政策の理論のコアのところをあの作った議員連盟になっていて、うんうんうん、これができたのって、あの安倍首相がもともと首相退任した後に、安倍さんがもう作れと言って、肝入り、安倍さんの肝入りで若手中心にこう作らせた議連で、
はい、
あの安倍さんで言うとアベノミクスって覚えて
る、はいはい、3本の、
そう、3本の矢ですね。一つ目が金融政策ですね。
あの金融
大胆な金融緩和をする、
黒田バズーカ、
そう、黒田バズーカ、
はいはい、アベノミクスの、
これが成功したというか、それが一番一つ目。二つ目が機動的な財政出動、財政出動をどんどんやっていくぞと、機動力高く、うんうんうんうん、で三つ目が民間投資を喚起する成長戦略、
はい、
こう三つあったんですけ ど、
なるほど、
振り返ってみれば1しかできなかった
んです。あ、そうなんですね。そう、へえ。
あの財政出動本当はしようとしたんですけど、はいはい、1年目しかできなくて、あとはもう財務省の結構抵抗でできてなくて、
あ、まあ、そうなんだ、
逆に消費税上げて積極財政とは逆の、
はいはい、ありましたね、
するみたいな形でこう、 うまくできてできなかったみたいな。で3の規制緩和もいろいろ最初はやってたんですけど、加計、はいはい、学園問題みたいな、
はい、森友とか、
森友とか加計学園、加計、はい、学園って獣医学部を新設する規制緩和で、うん、今まで何十年も獣医学部作らせなかったんです。それを規制緩和するぞっていう形で規制緩和して、うんうん、
はい、
でそれが規制緩和抵抗勢力に結構こうやられたというか、
そうなんだ、
反対されて問題化されて、
はい、
あの癒着あるんじゃないかみたいな、
あ、そこだけなんで許すんだみたいな、
そうそうそう、許すんだみたいな、そういう形で結構こうあの阻まれたみたいな
ってし
まって
、はいはいはい、
1しかうまくできなかったっていうのが安倍さんの中であって、
あ、そうなんですね。
で首相退任した後にあのちゃんとこうアベノミクスの2と3をうまくできなかったみたいな、うん、悔しさみたいなところで、
うんうんうん、
よりこう自民党の議員の中で2と3、まあ、特に2をしっかりとやっていくため、
うん、
積極財政を進めるために勉強会開いて、で自民党内にそれを理解してくれる人を増やしていこうみたいなことでこう立ち上げた議員連盟
な
んです
。なるほど。
でその取りまとめ役に木内さんはあの安倍さんから指名されて、
はいはい、
ついて、でこの責任ある積極財政って名前も木内さんが名前をつけたっていうふうに言われて、そう、あのもともとこう郵政民営化の時に安倍さんから引き止められて、
はいはいはい、
それでもこう出ていったんですけど、うん、でも安倍さんその後もずっと信頼続けた政治家の一人がこの木内さん、
なるほど、あ、じゃあそこは結構信頼厚かった、そう、
信頼がめちゃめちゃ厚い政治家ですね、 なっていますと。
へえ、いや知らなかったな。
で次は、
はい、
じゃあなぜこの高市さんはこの木内さんをこの重要な、
うんうん、
あの役割につけたのかみたいなところですね、うんうんうん、これはもう片山さんと同じく、
うんうん、
もう政策のキーワード、財政政策の転換をしていこうと、
うんうん、
まあ、緊縮的なところから責任ある積極財政にもう舵を取るというところの、はい、まあ、これも覚悟を見せるというような、
うん、
あの人材配置になっていて、
はい、
まあ、高市さん と木内さんは、まあ、そういう積極財政、責任ある積極財政 の、 あの政策っていうところでいうともう共通してるっていうところもありますし、うんうんうん、あの木内さん実はもう2021年の高市さんの初めての総裁選から、まあ、ずっと高市さんを支え続けて
きた方なんです
ね。あ、そうなんですね。
前の石破さんに決ま
っ、その前、岸田さんに決まった時の総裁選から支えていて、でもう高市さんに の、 あの側近腹心として、はいはいはい、もう時にはもう高市さんに叱ったり、まあ、結構信頼関係めちゃめちゃ熱い、
はいはい、
なんか上下っていう感じじゃない、うん、高市さん上でっていうよりかもう横で、それ今そのタイミングじゃないでしょ、 ないでしょみたいな形で、
なるほど、
結構叱ったりとか、あと前回去年あの石破さんが総裁になって、
はい、
で閣僚あの高市さんにあの総務会長っていう役割を打診されて、うん、高市さん断ったことがあるんですけど、
はいはい
はい、その際に私をあの総務会長にしなくていいから、うん、代わりに木内さんを閣僚に登用してくれって、
あ、そうなんだ、高市さんも押すような、
そう、木内さんを押して、それによって木内さんが前回去年から閣僚に、別の閣僚ですけど閣僚に入ったみたいな形で、まあ、それぞれもお互いこう恩あるし、
うんうんうん、
信頼し合ってるし、うんうん、みたいなそういった役割、あ、方なんですね。
なるほど。
なので、まあ、財務省を握る片山さんというところと、うんうんうん、攻めの木内さんというところの両方のこう役割で、まあ、どっちとも責任ある積極財政というのをおすすめ、考えを共感している人なので、そこに守りと攻めに両方動かす、置いたことによって経済政策を本当に動かすというところを覚悟を出して、市場に対してもそれを 発する、
うんうん、
そういった狙いがあるというふうに言われています。
高市さんはもともとやるって言ってたところにそれをずっと推進してた人がついたと、でまさに、まあ、本気というか、うん、適任というか
ですね、
やるならこの人しかないみたいな、そんな感じなんですかね。
そうなんですね。
へえ。
じゃあこの木内さんをこの重要な役割に置いて、うんうん、じゃあ責任ある積極財政今後どうなっていくのかみたいなところをちょっとお話しできればなと思っていますと、
はい
はいはい、まあ、これ片山さんの時にも、うん、あのお話したので、まあ、そこも合わせて聞いてほしいんですけど、うんうん、まあ、お金の使い方をどんどん守りではなくて、今までの守りではなくて、
うん、
育てる方向にシフトしていくと思われますと、
うんうんうん、はい、
まあ、これまではもうできるだけ借金せずに無駄遣いしないみたいなところが最優先だったところを、うんうん、もうこれからはもう未来の目を育てるためにもう投資するという、まあ、方向性に舵を切ってきています、
うんうん
うん。え、ま、あの舘野さんもいろいろ投資されてると思うんですけど、
はい、
なんか投資する中でなんか最近こう注目みたいなところって
はいはい、はい、なん
かありますか。
まあ、一丁目一番 AI。
そうですね、
AI はもう結構長いテーマにはなってるのかな、うんうん、半導体、
うん、
半導体は熱いですね。
そうそう、そういうあのこれから伸びるだろうみたいなところに、うんうんうん、あの今木内さん中心にあの投資する分野みたいなところを決めて、うん、まあ、そこにお金をこう投資をしていくというところを今進めていて、うんうんうん、例えば今言ってくれたような AI とか半導体もそうですし、はい、最近あの有名というか注目されているのが造船
に
投資をするとか、
はいはいはい、
あとは航空宇宙分野の投資、はいはいはい、あとはエネルギーですね、
うん
うん、次世代エネルギーも含めたエネルギーへの投資、あとは防衛産業への投資という形でここに投資するというところを決めて、民間だけだとちょっと回収するのに時間かかりすぎてとか、こう実現するかどうかちょっと不安だから投資尻込みしているっていう部分があるところを、もう国がバックアップするとか率先して投資するっていうことによって、官からもそうだし、それに安心した民からもどんどん投資がその分野に集まって、うん、まあ、より成長スピードを上げることができるということをこう目指している形に変わってくるっていう形ですね。
うんうんうん、確かに、まあ、アメリカもそうだし中国とかも特にこんな感じですよね。今その、
うんうんうん、
シェア取ったり成長すればめちゃくちゃリターンは出るけど、そこまでの道のりが長いみたいな分野が結構、まあ、宇宙とか特に、うん、
そうなんですよ。ここ日本の政策でいうとここ数十年はその政策取ってなくて、うん、
はいはいはい、
っていうよりかは規制緩和をしていきましょうとか、小泉さんの時は規制緩和をしていきましょうみたいなところで、民間は勝手にやってくださいみたいな形で来てたんですけど、うん、最近そういうアメリカとか中国とかもどんどんやって投資をする、民が投資を、官が投資を主導するみたいなところで、そうですね、うん、そういう経済学も積み上がって、経験も積み上がってきて、
なるほど、
まあ、最新の、経済学でいうと、そういう官が積極的に分野を絞って投資することで、はいはいはい、どんどん経済成長するみたいな、そういった理論がこう構築されてきて、それを今回高市政権は取り入れて、
うん、
で木内さんはその役割としては、じゃあどの領域にどの分野にどれだけ投資するのかみたいなところを全体の設計をする役割というポジションについてますと。
まあ、なのでめちゃくちゃ気になるな。
めちゃめちゃこう重要。
そうっすよね。
投資家としてもめちゃめちゃ重要。
どこにどんだけ突っ込むなっていう。
なのでこの木内さんの状況とか動きを、ちょっとここあと半年後ぐらいにそういうロードマップみたいなの全部示されるので、その半年間の動きをちょっとウォッチしていけば、
確か
どこの株が上がるのかみたいなところも見えてくるかなと。
まあひいては日本がその分野で世界にシェア取りに行くとかつながってくると。
なので、まあ、10年後とか20年後とかを見据えたこう中長期投資をどんどんやっていくような、うんうん、そういった方針に舵を切ったというような、
すごい、
方になっています
。めちゃくちゃ面白いというか、重要、難しそうだけど期待もできるというか、うん、日本もそんなことやるんだなって。
そうですね、もう本当にチャレンジングなことを
しているので、ですよね、
まあ、失敗する可能性はもちろんあると思うので、うんうんうん、まあ、しっかりちょっとウォッチをしていくことが必要になってくるかなと思っています
。いやー、ぜひ成功させてほしいな。
一旦、今日はこれぐらいにしまして、
はい、
まあ、まとめると、うん、まあ、高市政権注目はやっぱ人事でこう見えて、前回と今回踏まえて経済の方向性がこの人事によって見えてきます、
ね、確かに
というところで、うん、木内さんの役割は、まあ、理念持っている、うん、実務でも活躍できる、まあ、経済の全体の設計士という役割を木内さんは担っていますと、
うん、
で今までの守りの財政から攻めの成長みたいなところの転換がこの夫人の象徴になっているかなと思っていますと。未来を作る投資をどんどんやっていくっていうのが責任ある積極財政っていうところで、うん、まあ、10年先の日本を見据えた、まあ、長期目線で政策設計というのがもう今から始まってくるというところがめちゃめちゃ楽しみだし、
そうですね、
注目点だったかなと思って、は
い
は
い、なんか石破さんって総理になったら意見変えたみたいな、すごい叩かれた印象あるんですけど、で高市さんも積極財政歌ってるけど実際になったらどうだみたいな、
うんうん、
言われたところがマジでやるんだなって感じが、
マジでやるぞこの人、
これ聞いてると実感できるというか、
ね、なんか石破さんの総裁選勝ったタイミングだとめちゃめちゃ笑顔だったのに対して、高市さんはもうぐっと覚悟を持った顔をしてたみたいな対比が結構注目されたんですけ
ど、
もう自分が総理になったらこれをやるぞというのが、もうここからがスタートだみたいなところで本気でやりきろうとしているっていうのが夫人からも見えてくるかなと思っています
。いや楽しみだな。
では今日はここまでに、
はい
はい、させていただければと思います。次回もぜひ閣僚もう少しやっていければと思うので、うんうん、楽しみにお待ちください、
はい、ありがとうございます。